第一章、育つこと、育むこと。2、幼児期が大切な理由。前回までは健康と生きる力ということを中心にして、まあ健康っていうのは一人一人違うんじゃないかな。そしてそういう一人一人にある健康っていうのが生きる力につながっているんじゃないか。そういったお話をしてきました。そしてこう、命っていうのはじゃあ私は一体何でできてるんだろう。まあそういうところもこう、目に見えない部分なんかも含めてお話ししてきました。今回は幼児期というこの特徴、その時期にこうフォーカスして、一体この時期に何が育っているのか、そしてどうしてこの時期が大切だって言われるのか、そういったことについてお話ししていきたいなというふうに思っています。で、まあどうしてこの幼児期を取り上げたかというと、やはりこの幼児期っていうのが、まあこの幼い子供時代って言ってもいいかもしれないんですけど、本当にこの人生の中でとても大きなこの役割を果たしている、あるいはこの人生の土台になるって言っても過言ではない時期だというふうに考えるからなんです。で、それはまあ私の自身の経験からもそうですけども、今回シュタイナー教育という、見方で子供を眺めていこうかなと思うんですけども、この時期が特別であるという理由が、まあそこからも眺めていけるんですね。まあじゃあシュタイナー教育の方からその幼児期ってものを眺めていくと、シュタイナーはこう7年周期というふうなことを言ってまして、人間は7年の周期で育つ部分がこう変わっていく、そういうふうにこう言っています。その中でじゃあ人間というのはじゃあ何でできているのかなってことになるんですけども、4つの部分で構成されているっていうふうに考えられているんです。1つ目は、まあ、いわゆる体、肉体。そして2つ目は目に見えないエーテル体、生命体のようなもの。そしてアストラル体、感情体のようなもの。そして、自我、意志というふうに言いますけども、まあ私というようなその部分。この4つの部分で構成されているっていうふうに言われてるんですね。でもなかなかこの聞き慣れない言葉なんですけども、でもこのエーテル体っていうのはこの形成する力、成長するような力っていうふうにイメージしていただくといいかなと思います。そしてアストラル体っていうのはまあ感情ですよね。心、魂のこう動きとか、そういったものを指しているんですけども。まあこのエーテル体、アストラル体って言葉はこれからちょこちょこ出てくるかなと思うので、まあ覚えていただけたらいいかなというふうに思います。この目に見えない部分も含めてこう体が育っていく。このシュタイナー教育の目線でいくと、このじゃあ幼児期には一体何が育っているのかっていうと、この時期にはまず肉体を育んでいきましょう。それがとっても大事ですっていうふうにまず言われています。肉体を育む、体を育てるって言ったら、じゃあまあどういうことを指すんだろうって思うと思うんですけども、この肉体を健やかに育むってことを、大切にしてるんですけど、それは普通のこう育むってこととはちょっと違うかなっていうふうに思うんです。っていうのもこう体を育てるっていうと、どうしても体を大きくするとかね、体を強くするとか、そういうふうにをこう考えちゃうと思うんですけども、この肉体を健やかに育むっていうのは、この体っていうのはこう見える部分の体だけではなくて、こう見えない部分にある感覚体、自分の中にあるこの感覚、そういったものも一緒にこう健やかに育んでいきたい、そういうところがあるんです。で、ここでね、まあ問題になるのがこの健やかさっていうところなんですよね。さっき言ったように大きいとか強いとか、まあそういう一つの方向に伸ばそうって言ってるわけではなくて、その自分の内側にある健康っていうのがありましたね。それと同じようにこの自分の内側にあるものとこう出会っていく、体験していく、まあそういったことがこの健やかな感覚体っていうことになるんです。そういったものをこう大事にしながら、こう幼児期は体を育むことに注力するっていうのがまず一つの大きなポイントになってきます。それと同時にもう一つ大きなポイントがあって、というのもこの体は生まれてきて育ってるんですけども、このエーテル体とかアストラル体とか自我っていうのはこう生まれた時に一緒に生まれてきてるんじゃないっていうふうに考えるんですね。このシュタイナー教育ではこう肉体、エーテル体、アストラル体、自我っていうのはそれぞれこう育つ時期が違うっていうふうに考えられてるんです。 簡単に言うと、こう植物がね、ちょうど芽を出して、双葉を出して、ある時にはこうすくすくっと伸びて葉っぱをいっぱい茂らして、そしてある時には花をいっぱい咲かせる時期がある。そういうようなこう子供の成長っていうのにも、その時期その時期で伸びるところが違う。育むところが違うっていうふうに考えるんですね。そう考えた時に肉体は生まれてきてるんだけども、まだ生まれて7年の間は、エーテル体と言われてこの生命体は生まれてきてないっていうふうに考えるんです。なのでこのエーテル体っていうのは今これからこの中で7年かけて育まれていく、そういう時期、それがまた幼児期を特別にしているっていう、まあそういうゆえんなんです。で、今ちょっといろいろわけのわからない言葉をいろいろエーテル体とか感覚体とかいろいろ言ってきたので、ちょっと難しくなってきたかなっていうふうに思うんですけども、まずじゃあエーテル体っていうのが何をするのかってことをちょっとお話ししていこうかなと思います。まあエーテル体っていうのは成長の力、あるいは形成力っていうふうに言われていて、主にはまあ最初に体を形成するために働くんです。自分がそのエーテル体自体がまだこの世に誕生してないっていう状態なんですけども、それでもエーテル体っていうのは形成の力としてすでに存在するんですね。で、体をこう育てながら自分もエーテル体自身も育まれていってるんです。で、このエーテル体の特徴は体を作るってことだけじゃないんですね。この形成力っていうのが肉体を作り終わった時に、思考を形成する、考える力を形成するっていうふうに言われているんです。そして、ひいては最終的に精神的なもの、あるいは霊的なもの。まあ、霊的っていうとちょっとこうね、なんだっていうふうに思うと思うんですけど、まあ、簡単に言うとこう、人の良心であったりとか、あるいはそうですね、こう、道徳心であったりとか、そういったものをこう、育んでいく元になるっていうふうに考えられてるんですね。それがとってもこのエーテル体が特別だ、そして大切だって言われるゆえんなんです。で、この生命力、そしてこの思考力、これがつながっているっていうのも特徴ですね。ただこう体を育てたら、じゃあ体は体なのか、思考力は思考力なのか、そういうふうに考えてしまいがちなんですけども、そこを離して考えてない。エーテル体っていうものが肉体を作る力、こういう生命力と思考する力っていうものには関連があるっていうふうに考えるんです。つまり、この幼児期に育んだこの体、エーテル体が形成してきたもの、それこそが思考力の土台になってるっていうふうな、そういう見方をするんですね。なので、健やかな体を育みましょう。すなわち健やかな思考力を育んでいくっていうことを言っているんです、ね、それがとっても面白いところだなっていうふうに思うんですよね。でもどうしたってこう体を育むことと思考力ってなかなかね結びつかないと思うんですけど、例えば子供の中にあるファンタジーの力、何かをこう真似したりこう想像力でいろいろこう子供ってやりますよね。それがまず第一のこう思考力だっていうふうに言われてるんです。子供の中にあるファンタジーの力。まあそういうのってこう子供見てるとね、ああこんな面白い言葉使うんだとか、こんな面白い表現するんだっていうようなことってこうちょっとびっくりするようなことありませんか？例えばお月様を見たら、ああお月様がもう食べられちゃった。こうね、まん丸のお月様がこう小さくなっていく、半分になったり三日月になったりしたら、あれ お月様がかくれんぼしてるとか、そういうこう大人からは出てこないようなこの真実をついたような言葉、ファンタジーの力で出てくるこの思考の一番最初になるようなその気配、そういったものっていうのはその幼児期に、たくさん見られると思うんです。で、これはただね、言葉の語彙が足りないからそうなったんだとか、まあ、ふざけてるんだとか、そういうことではなくて、これこそがこう、子供の中から生まれてくる、こう、思考の芽生えであったりとか、考える力、あるいはファンタジーのその力っていうものだと思うんですけども、こういうものが、まあ、子供の中にはあったりしますよね。そういうものがこのエーテルっていうものと、こう、関わってるっていうふうに考えるんです。 で、このエーテル体っていうのは幼児期にこうね、体を通して、そして体の感覚を通してこう育まれていくんですけども、この体とこうエーテル体が2つ、じゃあ幼児期に育っていってる。どういうふうにしてこうイメージしたらいいのかなってちょっとわからないですよね、言葉だけでは。この生まれ出てきたその体、それがまあ一つの器みたいなものだっていうふうにこう考えてみるといいかなって思うんです。人間がこう生み出されてきて赤ちゃんとしてね、ここに生まれてきたんだけども、まだその自分のこう命をこう育んでいく中では、この器の中にまだ中身が入ってないっていうような、そういう感じなのがこの7歳までのその子供の姿なのかなっていうふうに思うんです。で、一見ね、私たちはこの目の前にこの人間の形をした子供を見ているから、あ、生まれたなっていうふうに感じるんだけども、じゃあその中身がまだ入ってないこのぼんやりとしたようなこの時代。実際にはこう体をまだ作っている時代っていうふうに考えると、このエーテル体ってこの目に見えない力を通して、感覚っていうこの目に見えない体の部分を通して、何かをこうずっとね、スポンジのようにすべてを吸収しながら、真似をしながら、それをちょっとずつ自分の体にしていってる。見えないところから形を作っていってるっていうようなこう、イメージができますでしょうか。それがこの7歳までの幼児期のこう、成長のあり方だと思うんですね。私たちはこうね、育っていってるので、ね、目の前に子供がいるから形がないなんていうふうに思えないし、あるいはこう体の中に、こう器の中に中身がないっていうようなことも全然感じませんよね。おしゃべりもできるし、会話もできるし、いろいろとこうできるようになってるところがある。けれどこの感覚っていうようなところ、エーテル体っていうその生命力、そういう部分で見たときに、今まだこう、ちょっとずつ養分を与えて、これからこう、満たして生まれてこようとしている、そういう時期だっていうことをこう、イメージしていただけたらいいのかなっていうふうに思うんです。この感覚器官が、育っていくんですけども、このエーテル体がこう、感覚器官を育てていっているときに、一つの大きな特徴があります。それはこの感覚が閉じる術がないということなんですね。感覚が閉じる術がないっていうともう全部何でも吸っちゃう。さっきお話ししましたよね。なので、こう、暮らしの中で、こう、健やかに育っていくために、ちょっとこう、適切な覆いをしてあげたいなっていうのが一つあるんです。覆いって言ってもね、そんな囲ってやってくださいとかってそういうわけじゃなくって、ちょっとこう、子供が私たちと違う感覚で物事を体験している。ここに暮らしの覆いの例っていうのがありますけど、じゃあ例えばこの色の覆いってことについてお話ししてみると、子供が色をどういうふうに体験しているか、まあそういうことを考えるんです。私たちにとってみれば赤は赤だし、青は青なんですけど、子供の場合はその青っていう影響を受けるときに、その補色であるこの逆の色、オレンジとか、そういったものがじゃあ心の中に強く影響しているっていうそういう特徴があったりするんですね。私たちとこう色の体験の仕方がまた違うんです。そういうこともあるので、じゃあ色の性質を見ながら、じゃあこの色はこの子にどういう影響を与えるのかな？この子の性格からしたらまあどういう色を今与えてあげるのがいいのかな？まあそういうことを色っていうものを見てもこう一つね考えていくことができるんです。で、シュタイナー幼稚園なんかでは、この水彩画っていうのをやるんですけど、3色、黄色と赤と青、3色しか使わないんですね。で、絵を描くっていうことも、まあ、あるんですけども、基本的には、色を体験するっていう意味で、水彩の授業があったりするんです。この、色を体験するっていう考え方ってあんまりしませんよね。でそれだけこう感覚っていうものが何かを体験しているっていうふうに子供を見ているんです。まあ同じようにまあじゃあ音の多いってことを見ていくと、じゃあ音っていうのはまあどういうふうにしてね、聴覚っていうのを育むのかなっていうことをまあ考えるんですけど、ね、普通だったらじゃあいい音楽たくさん聴いたらいいのかなっていうようなことも思うんだけど、まず聴覚を育てるためには、静けさが必要だっていうんですよね。 静かな中でこそ、そのよく聞くっていう力が生まれる。まあ、こういったことも普通の考え方とはもしかしたら逆なんじゃないかなっていうふうに思うとこなんですけど、まあ、こういった暮らしの覆いの例っていうのをいくつか挙げているので、このね、この私たちと違うこの全身でこの感覚を閉じる術がないこの時期の子供がどういうふうに世界を体験しているのか、感覚から受け取っているのかってことをこう考えるときに、ちょっとこの暮らしの覆いっていうものもこう考えてみるといいかなっていうふうに思うんです。まあ、かといってね、まあ、暮らしの多いってことに、こう、アクセクして、ね、生活がピリピリして、大変な思いしてもしょうがないので、まあ、これはまあ、そういうこともあるのかな、あ、こういうことも取り入れてみると、まあ、面白いのかなっていうような程度で考えていったらいいのかなというふうに思います。まあ、そういうわけで、幼児期っていうのは、まあ、なぜ特別なのか、このエーテル体っていうものの力、そういったものがこう今育まれようとしている。そしてそれがこう感覚を通して見えないところから形のないところから形を作っていくような、命をかたどっていくようなそういう時期だっていうことなんです。子供は体を育みながら自分の人生の土台としてのこの器を作ってる。そしてその器の中にこの生命体と言われるこのいろんな形成する力、そういうものをこう育みながら満たしていってる。赤ちゃんがお母さんのね、お腹の中で栄養をいっぱい吸って、こうね、いっぱいもらって、自分からこう育まれてね、自分で育ってこう出てきますよね。お母さんが別にこう赤ちゃんを育ててるわけじゃないですよね。栄養は送ってるけども。同じようにこのエーテル体っていうのも、こう、栄養を与えていけば自然とこう出てくるんです。なのでこれ見てわかるように全部ね内側から育ってるんですね。この幼児期に大切に育まれるもの、感覚体あるいはエーテル体、それも外からこう働きかけるわけではなくて、自分がこう内側から体験したものが元になって、見えないところから私っていう形、私っていう命の形、命の方向っていうものがこの7歳までの間にできてきているっていうことなんです。どうでしょう？ちょっと今回は話が難しかったかなというふうに思うんですけど、そして最後にこの感覚についてちょっとお話ししたいんですけども、今この内側から体験していくっていうこの感覚についてお話ししました。感覚を通して私がこう出会っていくもの、それを通して全てね私は吸収していくんだけども、ま、この全身が感覚のようなこの幼児期、感覚を通して私は何に出会ってるかって言ったら、私自身っていうことになるんですよね。というのもこれがあったかいとか、これが気持ちがいいとか、これが好きだとか、ね、これは苦いなとか、そういった感覚っていうのは一人一人の中に種のように入ってるんです。実際それがなければそれが苦いのか甘いのか、それをいいと思うのか悪いと思うのかっていう判断はどこから来るのかってことになりますよね。その気持ちいいとか美味しいとか、そういう感覚は全部自分の中にその基準っていうのを持ってるんです。一人一人その物差しを持ってる。それを体を育むときに、さまざまなこう体験を通して感覚体を使って感覚でいろいろとこうね、すべての世界を味わっていくときに、ああ私はこれは甘いと思う、ああ私はこれが気持ちいいと思う、まあそういうふうにしてこう自分が世界と出会うと同時に、子どもたちは自分自身に出会っていってるんですね。これがまたこの時期のとても大きな大切なことなんです。一番最初に言った健康が自分の内側にある基準、そういったものを大事にしていこう。今回この感覚っていうものについても、この自分の内側にある種と出会っていこう、自分を発見していこう、私っていうのはどういう人間なんだろう、まあそういうことに出会うのがこの幼児期だっていうふうに考えられるんです。そしてこの土台をもとにして、この命の方向、そういったものをこう作っていって、そこからそれぞれがこう自分の 考える力であったり、精神的な良きものへ向かっていく力、そういったものが育まれていく。そういうふうに見たときに、幼児期がとても大切だとか、あるいはこれが大事だっていうふうに言われるゆえんなんですね。今回は、まあこの幼児期っていうものについて、まあ、見えない部分からじゃあ一体何が育まれているのか、そしてその時にどういうものを大切にしたらいいのかっていうようなことについてお話ししてきました。次の回では、今お話ししたこの感覚体、じゃあ子供が受け取るこの感覚体は一体どういうものがあって、それは一体命に対してどのような働きをしているかってことについてお話ししていきたいなというふうに思っています。